ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は先週に続きまして北陸自動車道全線開通30周年記念福井県ドライブの後編でございます。やってまいりましたのが北陸道福井インターチェンジからおよそ10分、福井市にあります福井県立一条谷朝倉市遺跡博物館、本日の案内は宮崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、当博物館は令和4年10月1日にですねオープンいたしました特別史跡ですね、一条谷朝倉史跡の重要文化財2400点余りを含めまして約170万点出土しております出土品の展示施設になっております。
まあ、一条谷といえば、まあ、様々なドラマ映画なんかでも取り上げられておりますんでね、私も楽しみにしてまいりました。ではご案内よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらの方が我々が博物館の建設前にちゃんとやっぱり発掘調査をしたんですね。でその時に見つかったのがこのちょっとラジオでは分かりにくいかもしれませんが石井磁器遺構と呼ばれる道上の施設になります。1570年代とかですねの遺構になります。それを直に展示している施設になります。ちょっとぐるっと一周しましょうか。
発掘されたまんま展示されてるってことですか。
そうです。
500年前の、ね、人たちが何してたんだかな。
ね、ここで何してたんだろうね。
でもここでいろんな活動をしてたのは間違いなくて、ここで見つかっている出土品の一つにこの戦国時代の商人の落とし物と思われる銭金をこう束ねた差し銭っていうのが、要するにここでお金を持って歩いてた人がいたという確実な証拠。
この人泣いたでしょうね。結構な大金ですよ。
説明に書いてあるとお金の価値にすると 2,3 万円ぐらいって。
いやー泣いちゃう泣いちゃう。痛い痛い痛い痛い。
ラインの方へ、
はい、お願いします。はい、
では展示
室。来たよ、来た来た来た、こういうやつこういうやつ。
博物館の開館に合わせて、まあ、戦国時代の一番最盛期の一条谷の姿を復元したキービジュアルになります。私これ制作しました、私と、まあ、イラスト描いてもらってるのはイラストレーターさんなんですけれども監修して、制作いたしました。で谷が実は広くてですね、
広いですよね、びっくりした。
どれぐらいですか距離的に。こう
長さちょうど2キロです。直線距離
2キロ、
2キロ程度の狭い谷なんで、こう都市を拡大することは難しいんですけど防御は非常にしやすい地形になっているという特徴もあります。
殿はどちらに。
殿がいるのは実はこの真ん中のところですね。ここが朝倉市の守護館になります。最盛期の人口1万人以上って言うんですけど、
すごい。
実はですね、一条谷でですね、こういう石を積んだ四角い遺構というのがたくさん発掘調査を始めた頃から見つかっていたんですけれども、なかなか現在の人分かりにくいかもしれませんが、和式トイレの前に建てる金隠しっていうのが出てきたんですね。
本当
本当です。
これですか、これですか。
それです。これで初めてこの施設がトイレじゃないかっていうふうになったんですね。
謎の穴がこれなんじゃなんじゃと思ってたら、
これがほぼほぼ日本で初めて特定されたトイレと言っても間違いない。
日本初のトイレ。
戦国のトイレはこんな形だったんだが、
井戸とトイレ、今言ったトイレっていうのがですね、小さい町屋の一軒一軒から大きな寺院とか武家屋敷までほぼ全て網羅されている。なので戦国時代ここまで整備されているところって本当ないんですよね。なので朝倉ってこう計画的に町を作っていくんですけれども、それはもう本当に衛生状態も含めてもう江戸の町よりよっぽどいいと思いますよ。ここが博物館の2番目にメインになる、先ほどに石敷遺構展示室に続いて2番目にメインになる巨大ジオラマになります。だいたい横幅8メーターちょっとありますので、
奥行き3メートルぐらいありますかね。
発掘調査によってですね、この復元した地区っていうのはもう建物一棟一棟まで全て分かっていますので、
分かっている。
でこれをですね、当館の学芸員の建築担当が全て設計図を起こして復元しています。
ということは本当のリアルな街並み、
リアルな街。 ところどころ屋根が開いてるところがありますが、実はですね、その箇所っていうのはもう明らかに職業が特定できている。
これ何や、
ここ鍛冶屋じゃない、
鍛冶屋
で、実はこのジオラマの職業の町屋から出た出土品がこちらに、
あ、連動して展示されてんだ。連動して
展示されて、こういう一軒一軒の家まで分かってしまうというのが特徴ですね。では第3のコーナーいきますか。
よし、ちょっと今宮崎さんがため作ってから次すごいのが来るよ多分。朝倉館原寸再現、
ここが遺跡の中心にあるといった朝倉氏の館の後の模型ですね。実はここの館もすごいのが、全ての建物の配置が判明しています。1573年に焼け落ちた時の礎石とかが実は現地にそのまま展示されています。
なるほど。
で、現地のその本物の上に偽物を建てるのはいかがなものかということで、実は今度博物館の中にその一部を復元いたしました。
これマジやばいぞこれ。
ちょっと再現ドラマ撮れるレベルだよ。
おお、
でっけー。
これ中庭的になってるんですかね。
中庭に、これも白鳥座はっきり判明してるんですけども、花壇の跡が作られていたことが、
2つじゃなくてね、花壇があったんですかね、ここにね。
これですね、本当のヒノキとか使ってですね復元しています。で、当時 の、 大工の技法書とかですね、で、一番屋根のトップの、
あそこまで作っちゃった
です。これ手抜きなしで屋根も作っています、ちゃんと。
これ現代工法じゃなくて昔の工法。
昔の工法です。屋根の頂点って8メーターちょっとあるんで、
は
あ
は
あ、この谷の中で一番大きい建物。
うん、
で、ここがですね、一番メインの部屋となる会所と呼ばれる24畳の部屋になります。中入っていただけ
いいんですか。
いいんです。
いいんですか、宮崎さん。
ここ座りませんか。
一番いいんですか。
どの座って。
家臣はこう2列で。
2列です。はい、2列よくあるやつ、はい、ね。
じゃあ鯖江の土地を渡る。
は、ありがたき幸せ。
あらららら、ら、これ作ったのか。想像してきた以上3倍ぐらいの驚愕の建物でございました。
まだまだですね、実は紹介しきれてないぐらいいろいろ展示します。
そうなんですよ実は。
なので遺跡見学の前にぜひとも寄っていただいて、こちらで知識を得てから遺跡に行くとですね、より当時のことが分かるのではないかなと思いますし、実はですね、博物館の方ですね、同日祝こちらの博物館から遺跡に見学するバスが無料で出ておりますので、
それ使いたい。
ぜひとも博物館によって遺跡の勉強とかですね、周遊を行っていただければなと思います。
ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。3週にわたってお送りしてきました北陸道開通30周年記念ドライブ福井県ドライブ編、最後にやってまいりましたのが北陸道那立谷浜サービスエリア下りでございます。こちらにも30年前の北陸道全線開通を記念して建てられた松尾芭蕉の句碑がある。じゃあ最後の締めの解説はドイドンさんお願いします。
はい。踏み月や6日も常の世には似ず、踏み月は旧暦の7月ですから、7月6日は、七夕の1日前、前日の夜もいつもの夜とは違ってちょっとワクワクするよというのを芭蕉が読んだ句なんです。
そんな可愛く読んでたんですか。
これを直越で、読んだと言われてます。
なるほど。はい。じゃあラスト二方の感想を聞いて終わりましょうか。
はい。
バスちゃん、はい、福井県の旅どうでしたでしょうか。
規模が大きいというか、なんかすごく立派な施設がありまして、やっぱり北陸道を通って新潟から新潟を飛び出してもすごく面白い施設があるんだなと新たな発見がありました。
ドイドンさんは福井県の旅どうでしたでしょうか。
あ、私も北陸の出身で富山なんですけど、知ってるつもりでやっぱり知らないことが多くて、やっぱりいつもちょっと通り過ぎるだけだったんだってことをちょっと今反省しながら、今回は楽しませていただきました。ありがとうございました。
皆さんも北陸道を使ってロングドライブ楽しんでみてください。